ドクター X 外科医大門未知子。いきなりなんだけど、気になる第3シーズンの初回の視聴率は 21.3 ね。第1シーズンでの 18.6% を上回って、第2シーズンの 22.8% には及ばないものの、さすがね。うん。で、主演の米倉涼子自身は、視聴率が全てとは思いたくはありませんが、でもやっぱり今回もたくさんの方々に見てもらえたようで本当に嬉しいです。3年目の今回もブレずに突き進む未知子、これからもよろしくお願いしますね。うん。やっぱりなんだかんだ言ってもね、視聴率がいいに越したことはないわけでね。で、じゃあなぜこれほどね、ドクター X は視聴率においても私失敗しないのでお体現できているのか。うん。東洋経済オンラインに掲載されている作家でコンサルタントの佐藤千恵さんの分析によるとね、完全懲悪のドラマはこれまでもたくさんあったはずなのに、なぜこんなに高視聴率なのか。その理由の一つが、軸になる設定やストーリーを西部劇調にしているところではないかと思います。西部劇とは、主にアメリカの西部開拓時代、19世紀後半を舞台にしたアクション映画。特にドクター X に近いのは、マカロニウエスタンと言われるイタリアで制作された西部劇。映画のラストには、悪者が凄腕のガンマンにバッタバッタと倒されていくのがお決まりで、クリーント・イーストウッド主演の3部作、荒野の用心棒1964年公開、夕日のガンマン1965年公開、続夕日のガンマン1966年公開が特に有名です。中でもドクター X は荒野の用心棒に設定がとても似ているなと思って筆者はいつも見ています。荒野の用心棒は黒澤明監督の用心棒を西部劇にしたリメイク作品。イーストウッド演じる主役は流れ者で一匹狼のガンマン。銃の早撃ちの名手であり、賞金や用心棒代でお金を稼いでいます。アメリカとメキシコの国境近くの町にふらりとやってきて、ロホ家とバクスター家が権力争いをしていることを知ると、両者をうまく対立させながら町を浄化しようとする。そして最後は早撃ちで悪者を倒し、市井の弱者を救い、町を去っていく。テーマソングは口笛で、これから主人公が活躍するぞ、というところには決まりの音楽が流れます。一方、ドクター X の主役は、フリーランスで一匹狼の外科医。外科手術の腕は世界級で、高額な派遣料金でお金を稼ぐ。派遣先の病院では二大勢力、第三シーズンでは東帝大学対西京大学が権力争いをしていて、その争いに巻き込まれるが、本人は大好きな手術をして患者の命を救うことだけに邁進する。毎シーズン最終回は大門未知子が病院を去るシーンで終わります。劇中に流れる BGM に口笛が用いられ、主人公が活躍するところにはお決まりの音楽が流れます。マカロニウエスタンの特徴は、主人公に権威はなく、自らの腕だけで悪者の権力者を倒すこと。また人物像に一癖も二癖もあって、清廉な人物としては描かれません。同じ完全懲悪でも、公明正大な権力者が悪者を懲らしめる、水戸黄門や暴れん坊将軍とはそこが違います。自分たちと同じような権力のない人が、権力ではなく専門技術で悪者を懲らしめてくれる。そこに視聴者はスカッとするわけです。ドクター X でもフリーランスという組織社会で一番下として扱われる主人公が凄腕で権力者を圧倒するという構図がなんとも清々しい。毎回後半の手術シーンを楽しみに見ている視聴者は多いはずです。しかも主人公は会社では弱い立場にあることが多い女性。アルバイトから中間管理職まで組織で働いている人であれば、みんなこのドラマを見てスカッとしているはずです。特に30代から40代の女性管理職と話していると、このドラマの話になることが多く、中には日本のドラマは滅多に見ないけれど、ドクター X だけは見るという人もいました。友人の女性外科医は、現実の手術と違っているところが多いので、突っ込みどころ満載だと言いながらもよく見ているとのことでした。この年代の女性管理職は、権力争いや社内政治に参加しなくてはならないし、組織の内部がいろいろ見えてくる頃なので、余計にフリーランスの外科医が眩しく感じられるのかもしれません。なるほどね。うん。まあ確かにね、30代40代の女性の支持者が多いっていうことがここまでの視聴率につながっているわけでね。うん。で、ちなみに20代から40代の幅広い社会人層に人気があるもう一つの理由っていうのもね、しっかり解説されてるんだけど、それはまた今度ということで、うん。 まあとにかく期待にたがわぬ内容と視聴率、何はともあれドクター X 外科医大門未知子、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。